会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は塩っぺやアラでおなじみ文鮮株式会社の秘密に迫っていきます。文鮮株式会社は昭和9年1934年に設立されました。本社は兵庫県の龍野市にあります。海苔佃煮、塩吹き昆布、醤油、昆布佃煮、もろみ、煮豆、惣菜、米飯、菓子などの食品製造を手掛けている会社です。電話がつながっています。文鮮株式会社取締役副社長の田中智樹さんです。田中さん、おはようございます。
おはようございます。田中でございます。
よろしくお願いします。さあ田中副社長、はい、まずはですね、文鮮というこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、こちら兵庫県の龍野市というところはですね、
はい、
薄口醤油の発祥の地でございまして、
へ、
当社も、80年前にですね、はい、醤油の醸造業として創業いたしました。でその創業当初からですね、この文鮮というものをトレードマークとして使用してるんですけども、この文鮮といいますのは昔の古銭、お金ですね、
はい、
官営通報というものがございましてですね、その裏面にこの文化の文ですね、
はい、
文という文字が入った文鮮と通称呼ばれるものがございまして、これが非常に重宝がられておったということで、それを創業当初からトレードマークとして、使用してですね、で後に、社名に、なったということでございます。
そこから文鮮になってるわけですね、
はい。皆さんにね重宝がられたいと、そういう思いがあったんじゃないかなというふうに思います。
なるほどですね、はい。でもやっぱりその言葉通り食卓では本当に重宝がられてるんじゃないかなと思いますけれども、は
い、ありがとうございます、
その文鮮さんの、ヒット商品といいますと、
はい、
やはり塩っぺ、
はい
ね、これは有名ですよね。
ありがとうございます、
これそもそもいつ頃どういうきっかけで開発されたんでしょうか。
はい、我々ですね、先ほども申しましたけど醤油の醸造業として創業しておるんですね、
はい、
で戦後ですね、当時の社長がですね、醤油は将来ですね、装置産業になって、大手企業さんに集約されるだろうと、そういう思いがあったようで、何か違う商品を作ろうと、いろいろ試行錯誤しておったようです。でそういう中でですね、昭和22年に、昆布の佃煮の製造を開始いたしました。
はい、
はい、佃煮というのはたくさん醤油使いますんで、他にもいろいろなものを、チャレンジしておったようなんですけれども、
はい、
昭和33年にあるお得意先からですね、塩吹き昆布を作ってくれんかと、そういうご依頼がありましてですね、で当時ですね、塩吹き昆布といいますと角切りの立派なもので、百貨店さんとかでね販売されておるようなちょっと高級な商品でございまして、弊社もですね、角切りの塩吹き昆布を作りましてですね、
はい、
それを塩辛昆布というネーミングで、発売いたしました。
はい、
でこれがですね、非常に好評だったようで、その数年後にですね、同じお得意先からですね、今度は細切りの塩吹き昆布を作ってくれと、そういう依頼があったようです。
はいはい、
で大量に注文があったということで、たくさん作ったんですけれども、これが全く売れずにですね、
あら、
大量の在庫を抱えてしまったと。
あら、
そこでですね、当社の社員がですね、それを袋詰めにいたしまして、
はい、
で小売店さんを回って、売り歩いたようなんですね、でその時に、塩っぺというネーミングをつけて、売ったのが塩っぺの始まりでございます。
は
い、
そこから今につながっていくわけですか。
そうですね、はい、
お得意さんもですね、アイデアくれたのは良かったんですけれどもね、はい、細切りの方は売れなかったというですね、
はい、そうでございますね。で、そういう細切りの塩っぺというネーミングいたしましてですね、地元で、ぼつぼつ売れ出して、でそこから神戸、大阪、あと西の方ですね、広島、九州とですね、
はい、
徐々に広がってまいりましてですね、私が聞いておるのは九州地区は昔ね、炭鉱がたくさんございましたよね、
はい、
そういうところででもですね、塩分補給に非常に重宝がられたというふうに聞いております。
なるほど、
は い、
はあ、それもあって広がっていったんですかね、九州には特にですね。
そうかもしれませんね、はい、
あの非常にやっぱりあのご飯に合うし塩分補給という意味でもすごく美味しいんですけれども、はい、この塩っぺの美味しさ、
はい、
開発のポイント秘密なんか教えていただけますか。
はい、
はい、
分かりました。塩吹き昆布はですね、まず昆布を、ま、佃煮のような形で一度炊くんですね。
はい、
はい、それをじっくり炊きまして、その後、まあ、ゆっくりと徐々に乾燥させていきます。で最後にこう、まあ、うまみたっぷりの塩を吹かせるんですけれどもね、うんうん、まあ、作り始めた当時はですね、この乾燥技術というものがまだ未発達で、天日で外に出してですね、乾燥しておったようです。で、まあ、外で乾燥しますんで、やはりこう天候の影響を受けると、
うん、
こう雲行きが怪しくなってくると、こうみんなでですね、あの中に、しまって、また、天気が良くなると外に出してというふうに、非常に苦労したというふうに聞いております。
そうでしょうね、
はい。まあ、現在はですね、まあ、乾燥装置というものもございましてですね、品質の安定と、あと、まあ、量産とができるような体制になっております。
なるほどですね、はい、これ、塩っぺの、まあ、名前の由来というのはあるんですか。
はいはい、当社のネーミングはですね、ずっと一人の人間が、担当してやっておるんですけれども、
はい、
このユニークなネーミングブームを起こした、まあ、第1号商品とも言われてるんですね。
で、なるほど、
その人間によりますとですね、まず塩吹き昆布とい う, こう一般名称がありまして、それを、まあ、庶民的で、親しみやすいような形で擬人化したと、まあ、人に見立てて、
なるほど、
それ塩っぺというふうな名前をつけたというふうに聞いております。
まあ、ニックネームみたいなもんですね。
ありがとうございますね、はい、
これですね、田中副社長、累計でどれぐらいとか、年間どれぐらいのその出荷量っていうのは、
まあ、私が生まれる前から の, ね、ことでございまして、まあ、ちなみに昨年はですね、大体年間で200万袋以上は出荷しております。
200万袋、
はい、
かなりの量ですね、やっぱりですね。
ね、はい、
これ今ホームページなんか見ますと、このいろいろシリーズがあるんですけれども、
はい、
塩っぺだけでシリーズは何種類ぐらいあるんですか。
現在ですね、市販用で、10種類販売しております。
はい、
はい、まあ細切りの塩吹き昆布でこう内容量が違うものを小さい順に言いますと、塩っぺゴールド、エンゼル、ジャンボ、ファミリーというようなね、名前がついております。はい、また細かく刻んだような塩っぺもございまして、それは塩っぺカット、
はい、
あと角切りのものもございまして、角切り塩っぺ、変わったところでではですね、浅漬け専用のお漬物塩っぺであったりとかですね、まあ昨今ですね、やはりこう嚥下障害、まあ、ものを飲み込む力が衰えた人にも食べていただけるようにということでですね、柔らか塩っぺであったりとかですね、
なるほど、
ふりかけ用のふりかけ塩っぺというようなものも発売しております。はい、
まあ、じゃあこれは内容量の違いで、はい、まあ、例えば、まあ、定番ですよね、ゴールド、エンゼル、ジャンボっていうのはですね、
はい
は
い、
は中身の容量の違いということで、
さようでございます、はい、
でも漬物塩っぺって僕まだこれで使ったことないんですけども、
はいはい、
これで漬けたら味がよく出そうですね。
そうですね、まあ、お漬物専用ということで、うん、まあ、一般の醤油にちょっと塩分を高めにしてありまして、
なるほど、
あと中に鷹の爪も入っておるというような醤油でございます。
はぜひこれで一度ね、はい、ちょっとつけてみたいもんですけど、
はい、
ということで塩っぺいただきましたので、
はい、
私たちご飯をやっぱりご飯がないとこれダメだろうということで、
はい、
ご飯を準備させていただきました。
あ、そうですか、
はいはい、で今言いました定番の、まあ、も手元に塩っぺエンゼルをまずね、
はい
はい、準備いたしましたので、はい、ちょっとご飯に乗せてですね、
はい、
私いただいてみようと思うんですが、
はい、
はい、もうね、揚げた時のこの昆布と醤油とこの香りがもうまずね、
はい、
すいません、唾が出ますもうぐっとね、
はい、
私今日本番もう2時間ぐらいやってるんですが、3回ほど喉が鳴りました。
あ、そうですか。なんか私もお話を聞いておると、お腹が少し、空いてきたような
これやっぱ社員の皆さんも毎日見てるでしょうけれども、
はい、
やっぱ毎日のように どうなんですか、よく食べられるんですか。
そうですね、当社の従業員でも塩っぺファンはたくさん、おります。
あ、
はい、
どう でしょうね、はい、ちょっといただきたいと思います。まずはちょっと普通にご飯にのせて、
はい、はい、
これですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
進みますねご飯が、
そうですね、やはりまあ、シンプルですけども、うん、ね、ご飯の味も引き立ててくれるということで、うん、はい、私も大好きでございます
ねえ、はい、これ私お茶かけて本当によくお茶漬けが、
はい、
まあ流行ってたっていうことでもないんですが、うちでは定番でですね、
はい、
もう本当子供の頃うちの親父が飲んだ後には、はい、必ずこの塩っぺのお茶漬けを食べて、はい、最後に締めるという感じだったんですけども、
はい、私もよくやります。
あ、やっぱそれから多いんでしょうね
そうですね、はい、
他何もいらないですもんね、
はい、
ねえ、さあ、塩っぺだけではありませんで、実はですね、はい、有名な海苔の佃煮のあら、はい、ね、はい、あれももちろん有名なんですけども、まずあらの方ちょっとお話も伺っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
これはいつ頃誕生したんでしょうか。
これはですね、まあ、先ほども申しましたけど、古戦後ですね、いろんな、まあ、醤油以外の商品を考えておったようなんですけれども、はい、まあ、当時の社長がですね、まあ、近所の方からこう海苔の佃煮をこういただいたようなんですね。でそれを食べてみるとこう非常にこう美味しかったと、うんうん、いうことで、まあ、海苔の佃煮を作ってみようということがきっかけのようですね。
はい、それから作り始めたというわけですね。
はい、そうですね、うん、昭和26年に製造を開始しております。
はあ、
はい、
こちらも歴史がありますね。
まあ、当時はですね、こうあらというネーミングではなくてですね、海苔つくだにという、 こうストレートなーネーミングで、それもカンカンに入って、缶に入ってたんですね。
缶入りだったんですか。
はい、
はー、じゃあいつからあらになったんですか。
あらになったのはですね、そのカンカンの海苔つくだにというものから、その後ですね、瓶入りの分線海苔という商品名に変わりましてですね、まあ、その当時のこう瓶は既製品の瓶を使っておったようなんですね。でまあ既製品じゃ面白くないだろうということで、ちょっと円筒形のこう上から下までこうまっすぐストンと細長いようなですね、オリジナルの瓶をデザインいたしまして、その時にですね、昭和36年にあらというネーミングも変えてですね、スタートしております。
はい、このあらというネーミングもユニークですね。
はい、よく言われます。
これはびっくりマークがついてますけれども、こういう商品ってその頃あまりなかったんじゃないですか、ネーミングでびっくりマークなんていうのは。
そうですね、このびっくりマーク、簡単風を、
はい、
商品名につけた最初の商品というふうに聞いております。
あ、へえ、はい、これのちょっと海苔のこのあらの特徴、
はい、
その製造のポイントっていうのはどんなところにあるんですか。
はい、まず当時のですね、佃煮といいますのはですね、こう、まあ、保存食でございまして、まあ、塩分で日持ちをさせるというような、まあ、塩辛いものだったんですね。
はい、
でまあ、どちらかといいますと、まあ、大人の食べ物というような雰囲気があったのかなと。で、まあ、当社が開発するにあたって、まあ、大人から子供まで、まあ、皆さんに食べていただきたいということで、当時にしてはかなり甘めの味付けにしたわけですね。
なるほど。
でまあ、食感もこうとろーり滑らかというようなものを目指して作りました。はい、ま
あ、それが皆さんに受け入れられて、
そうですかね、
まあ、食卓で重宝されるようになっていったんですかね。
まあ、また当社醤油の醸造をやっておりますので、まあ、アラを作るにあたりましてですね、海苔つくだによく合う醤油ということで、まあ、アラ専用の醤油というのを使っております。
あ、そうなんですね。
はい、またこのアラに使っておりますこの原料ですね、これはもう皆さんが寿司とかおむすびとかで召し上がるような海苔ではなくてですね、ヒトエグサという非常に柔らかい海藻なんですね。
お、
はい、まあ、これがこうとろりとした食感を生み出します。はい、
これネーミングもそうですし味もね、これまでとそれまでとは随分違うものですけれども、その最初からやっぱ発売されてすぐからどんどん売れたんですか、これは。
いや、これがですね、なかなか苦労したようでしてね、はい、まずですね、その当時商品に名前をつけるというような考え方があまりなかったようなんですね。
なるほど。
だからこう、まあ、乗り佃にはこう乗り佃として、うん、販売されておったようなんですね。
は
で、まあ、当時の社長がですね、まあ、乗り佃となるとなかなかこう、まあ、文鮮が作っている商品をご購入していただけるかどうかわからないということで、うんうん、名前をつけましょうということで、あらという名前をつけたようですね。
はい、これもちょっとなんであらみたいな、ね、インパクトありますけれどもね、
はい、あ、私も聞いた話なんですけど、ね、このネーミングを担当してた者がですね、やはりこう常にそういうことを考えておったようなんですね。で、まあ、社長からこう乗り佃に、名前をつけるという話がありまして、ある日ですね、まあ、家に帰ってお風呂に入っておるときにですね、こうピピピピッとあの天からのお告げがあって、こうあらというのがこう降りてきたと、そういうふうに申しておりましたですね。
はあ、はい、ひらめきでこれはつけたわけですね。はあ、では早速あの副社長、実はアラームいただいておりますので、
はい、
いろんなシリーズがあるんですけども、その中で私、はい、あのこれね、食べたことないやつを今日いただきたいと思います。あの椎茸入りですか。
はい、シーアラでございますね。
わあ、今開けましたが、
はい、
いや、いい香りですね。
ありがとうございます。
何回食べても飽きません、はい、ちょっと椎茸すっごいいっぱい入ってるんですけれども、はい、これいただきたいと思います、
はい、
いやー、これもご飯にのせましていただきます、
はい、どうぞ。
香りがいいわ、海苔のすごいですね。いただきます、
はい、
うん、うーん、
いかがでございましょうか。
おかわり
、ね、このあのシーアラはですね、
はい、
まあ、プレーンの何も入ってないこうアラについて2番人気でございます、
は
い、
あ、やっぱそうなんですか、はい、いや、僕定番のやつばっかりいつも家で買ってました。というか家に置いてあるもんですから、こればっかりだったんですが、これからはちょっと定番プラスシーアラも行きたいと思います。
そうですね、またいろいろチャレンジしていただければと思います。
はい、他にもいろんな種類がたくさんありまして、
はい、
そしてあの皆さん、これはもう店頭で見ていただきたいと思いますが、僕知らなかったんですけど、田中副社長、
はい、
あの毎年4月が新しい海苔を使ったアラが出てくるシーズンなんですってね。
あ、さようでございます、
この
アラの原料がですね、まあ、春先頃にあの収穫のピークを迎えましてですね、
はい、
我々もあの毎年あのこの期間だけ、限定で、新海苔を 100% 使用した新海苔仕様のアラというようなものを発売しております、はい、
ということは今がまさに旬ですね。
さようでございます、
ね、はい、
まあ、新海苔を使用しておりますので、うん、まあ、非常に香りも良くて、うん、滑らかで口当たりもですね、
はい
はい、もうそろそろですね、4月の中旬から下旬にかけて、まあ、店頭の方には並ぶんではないかなというふうに思います。
いや、じゃあそれまで我慢するか我慢できない方は早速今日にでもお願いしたいと思います、はい、私は我慢できません。
わ、
はい、
かりました。じゃあ、はい、出来立てをまた送らせていただきます。
いやいや、ありがとうございますさあ、もう食卓に欠かせない今日は塩っぺと、そしてあら、紹介していきました、
はい、
お話を伺いましたのは文鮮株式会社取締役副社長の田中智樹さんでした、はい、田中副社長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
以上、会社の秘密でした。